教の箇所をお読みいたします。本日の説教の箇所は詩編の27編全編です。お読みいたします。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかってきたとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こってもそれにも私は動じない。一つのことを私は主に願った。それは私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすため。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。聞いてください主よ、私が呼ぶこの声を。私を憐れみ私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を下に求めよと。主よ、あなたの御顔を私は下に求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしぼめを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神を、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者でもありますから、私を平らな道に導いてください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら。待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。今日はこの箇所から心の歌と題しまして、鴨下牧師より説教を取り付けていただきます。
今日は昇天者記念の礼拝の主の日です。毎年この時になりますと、天に召された方々のご家族の方々やまたご友人の方々がこうして礼拝に集まって共に礼拝を捧げる時を持たせていただいています。今日はそういう中で詩編の第27編を一緒に耳を傾けていきたいと思います。私の願いとしては、ぜひ一度この詩編の27編を声に出して読んでいただきたいと、そう思います。まるで天に召されていた人たちがこういう祈りを祈ってきたのではないか、そういう気持ちになるのではないかと思いますし、あるいは自分の祈りそのものだという錯覚を覚える方もあるかもしれません。この1週間、私は何回も何回もこの詩編を読みました。声に出して読むたびに深い慰めを 覚えてきました。私のことで初めて恐縮なんですけれども、この1週間私自身こうちょっと自分では抱えきれないような、いろんな問題を抱えていて、気がつくとため息ばっかりついていました。何をやっても気分がなかなか晴れないわけです。でそういう中でこの詩編の27編を声に出して読んでみる。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。こういうふうに読み進めていくだけで、まるでこの言葉は私の気持ちを察しているのではないかという、そんな気持ちにさえなります。慰めの言葉というのは自分自身の中からは出てきません。自分で自分を励ますように言い聞かせたとしても、自分を奮い立たせることはできるかもしれませんけれども、それはいつまでも続くものでもありません。あるいは誰かに元気になってもらえるような言葉をかけてもらう、あるいは同僚と一杯飲みに行きながら語り合うということを通して気分が晴れるということもあると思います。けれども自分の存在を支える確かなものには残念ながらなりません。自分自身を支える言葉、それはいつも外から来る言葉です。こういうふうに声をかけてくれたらいいなぁと自分の中で想定している言葉ではなくて、思ってもいないような言葉が外から響いてくる。そういう外からの言葉、権威があって自分の存在を支えてくれるような言葉、それが聖書の言葉だと言っていいと思います。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。私は命の、主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。主は私の光、冒頭でそういう言葉が出てきます。この詩編の作者はダビデであると書かれています。ダビデはイスラエルの王です。王には王の悩みがあったと思います。聖書を読んでダビデの生涯を読んでみても、ほとんどが困難の連続であったということに気がつかされます。別に聖書でなくても良いかもしれません。 NHK の朝ドラを見る、大河ドラマを見る、いろいろなことが次から次へと、こんなにいろいろ起こるかなと思うぐらいいろんなことが起こってくる。もちろんドラマというのはそういうエピソードだけを切り抜いていて、そこを描いているわけですけれども、思いもかけないような、予想もしないようなことが身に降りかかってくる。そういうことが次々と起こる中で、ダビデが自分を支えていたのは光の主だというふうに祈りました。自分が闇の中に取り残されるような、そういうことをする神を私は信じているのではない。私はこの神の光に包まれる。私の主は光の主、私の救い。そういうダビデの祈りの言葉を私たちが聖書を読んで聞くときに、この聖書を記された神が光の神であるということ、救いの神であるということが響いてくる。今日私たちはすでに天に召されていった方々のことを心に留めながらこの礼拝に集まっています。ご家族の方々は特に、その人が どういう人生を歩んできたのかということをよく知っていると思います。ドラマになるような人生ではなかったかもしれません。良い時もあり悪い時もある。今日の詩編の第27編というのはまさにそういう生涯を描いた詩編であると言って良いのです。前半の1節から6節までは良い時のことが歌われています。特に前半の中で心に留まるのは4節です。一つのことを私は主に願った、私はそれを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを。ここに主の家と書かれています。まあ、これはエルサレムの神殿のことを表している言葉ですけれども、まあ、この詩編の書いたダビデは、まあ、ダビデが書いたのだとすればまだエルサレムに神殿は建っておりませんでした。ダビデの息子であるソロモンがエルサレムに神殿を建設いたします。でそうだとすると主の家と呼ばれているのは当時まだ神殿が建てる前、まあ、天幕を、まあ、テントのようなものを建てて幕屋と呼んでいましたけれども、その一番奥にいただいた神様からいただいた十戒の契約の板を置いて、まあ、そこで人々は礼拝をしていました。この幕屋に神が臨在なさる、そういうふうに考えてきたわけです。神の住まうところ、そういうふうに理解をしてきたわけです。神の住まわれるところ、別の 今の言い方をすれば教会というふうに言っても良いかもしれませんし、あるいはこの神は私たちと一緒にいてくださるということを考えれば、私の人生の中にも神が住んでいてくださると、そういうふうに言うこともできると思います。この主イエスを信じてこの信仰に来た人たちはいつもこの神様と共にある歩みを、主の家でいつも住んでいたい、こういう平安をいつも覚えていたい、それは喜びの日々、それは慰めの日々。五節にあるように苦しみの日に私に隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまってくださる。苦しいことがあっても神が私を守ってくださる。そういう人生の歩みにおいて、ああ私は神に守られているな、幸せだな、平安だな、そういうふうに思える時がある。そういう時を過ごすことができる。まあ、ところが7節からはこの祈りはガラッと変わります。祈り手は突然孤独を感じています。不安を経験しています。神の顔が見えなくなってしまったかのような、いくらお祈りをしても手応えがないような、まるで神から見捨てられてしまったのではないかと思うような、そういう経験をしている。10節にはこうあります。私の父、私の母が私を見捨てるときは主が私を取り上げてくださいます。父や母が子供を見捨てるということは考えにくいことです。父や母というのは子供のためにできるだけ何とかしてやりたいと思うものです。それでも見捨てるほかないというような出来事が起こる時がある。例えば病に侵される、治してやりたいと思ってもどうすることもできない、そういうことがないとは言い切れない。けれどもそういう経験をしたとしても、主は私を見捨てないはずだ、そういうふうにここで信じて祈っているわけ。私は今そういう困難な中に置かれているけれども、あなたは私を見捨てないはずだ、そういうふうに祈っている。 先週の水曜日と木曜日、聖書の学びをしたときに、この詩編の第27編を皆さんと一緒に読みました。そしてこの詩編のテーマにあるように、人生の中で良い時もあれば悪い時もある。困難を経験する時と大きな信頼と喜びを経験する、まあ、こういう2つの両極端のテーマがあるわけですけれども、皆さんはこれまでの人生を振り返ってどうですかと質問をさせていただきました。その中で何人かの方々が自分の人生を振り返って大変だった時のお話をしてくださいました。興味深かったのは、その多くは子どもの時の大変さでした。でこれは年代によっても違うかなと思いますけれども、まあ、参加されている方の多くは60代70代の方でした。子どもの時大変だった、ああ苦労してこられたんだなということがよく聞きながら分かりました。だから自分の子どもには苦労をさせないように、まあ、そういうふうに歩んでこられたということであったかと思います。まあ、その中で良い時とは何ですか。信仰を持って神様に支えられてきた、まあ、そういう話が出てきてとても嬉しく思いましたし、また多くの方が自分の伴侶の話をされた方がありました。夫に感謝している、妻に感謝している、まあ、そういう言葉を語ることができることも嬉しいことだと思います。自分の人生を振り返った時に良い時がある、困難な時もある、そういうことを経験しながら歩んできた、そうやって自分の生涯を振り返りながら、その自分の生涯の心の歌のようにこの詩編の第27編は私たちに語りかけてくる。13節にこうあります。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら。ちょっと分かりにくい文章のようにも感じますけれども、このあとどんな言葉が続くんだろうと、まあ、想像してみるわけです。きっとそうでなければやっていけなかったに違いない、そういう言葉が出てくるのかなと想像するわけです。まあ、この13節は他の聖書の翻訳、新共同訳聖書という翻訳がありますけれども、そこではこういうふうになっています。私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ること。全然違う翻訳になっているんですけれども、命ある者の地というのはこの世界生かされている自分の人生でということです。この神がいてくださるから私は支えられる、そういうふうに信じる、私の生涯において神の恵みを見る、そのように書いています。まあ、聖書の原文を直訳すると新改訳のように訳すしかないんですけれども、意味はこの新共同訳聖書のような意味です。私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ること、主なる神が一緒にいてくださる、良い時も悪い時も私の人生を支えて、その生涯において主の慈しみを、主の恵みを味わうことになる、そういう人生を生きるのだと、そうここで言っているのです。先週のこの学びの時に教会の方に質問をされました。先生はどうですかと言うんです。人に話をさせて自分でも話せということだと思いますけれども、今私は49歳です。まだ50歳にもならない自分の人生を振り返りながら、自分はこうですなんていうようなことをなかなか言いにくいなと思いました。ただこの1週間はため息ばっかりついてますと、そんな話をいたしました。まあ、そして自分の父親のことを少し思い出しましたので、その父の話をいたしました。父は今82歳です。幸いなことにまだ元気です。 まあ、その父がちょうど今の私と同じぐらいの年齢の時だったと思いますけれども、同じようにため息ばかりついていた時があります。当時高校生だったんですが、私は思わず父に質問しました。父さんのこれまでの人生の中で一番良かった時っていつ？そういうふうに尋ねました。しばらく考えた父は私にこう答えました。今が一番いいな。まあ、その答えに私は驚きました。子供の私から見てもため息ばっかりついてるわけですから、今が一番いいとは言えないのは明らかだったわけです。大変そうだと思ったからそういう質問をしたわけです。まあ、教会の方に質問をされたときに、まあ、そのことを思い出してお話ししたわけです。ため息ばっかり一週間つきながら、今が一番いいなと果たして自分は言えるだろうか。まだ父の足元にも及ばないのではないか、まあ、そういうふうに思っていると話しました。人生には良い時もあれば悪い時もあります。この詩編はそういう人生を振り返った一人の信仰者の心の歌です。そしてこの歌は私たちの心とも深く結びつくと思います。その時に私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを、主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め、この詩編の結びのように祈ることができるならそれは幸いだと思います。今日は昇天者記念の礼拝の時です。この言葉は信仰に来た一人一人の心の歌だったのではないかとそう思います。幸いな人生であった、命ある者の地で主の恵みを見てきたのだ、そして今も命の日の限り主の家に住むことが許されている。天の御国で今その喜びの中に置かれている、そういうことなのだと思うのです。この詩編がここに集われている皆さんにとっても心の歌となる、自分の祈りとなる、そういう幸いがあることをぜひ知っていただきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちの人生を振り返ったときに、良い時もある、苦しい時もある。私たちはいつもそのような時を経験しながら、なんとかここまで生かされて歩んでまいりました。主よ、どうか私たちを支えてください。あなたは私の光、私の救い、そう祈ることができるように私たちを支えてください。そして今あなたの身元に招かれている愛する家族の方々が、この天の御国において今も主の家に喜びを持って歩むようにされていることを心から感謝いたします。永遠の平安の中に今も招かれていることを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちもまたあなたの御手の中に留めてくださって、私たちもこの主にある平安を味わうことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。